2019年7月31日おまけ配信です。どうもアルビノエンターテイナー勝谷浩二です。
どうもあんこ大好き声優平井正幸です。
こんにちはんだろ。
こんにちはん。
もう平井さんには 100% を目指してほしい。もう 100% こんにちはんを目指してほしいんですよ。もうねなんか言わないと肩透かされちゃうからさ。
あ、そう。そう。
聞いてる人が、あんじゃないのかよ。あんじゃない。もう、平井さんの体を 100% あんでできてると思ってたのに、そうじゃないのかよって思っちゃうから。
そう。あ、そうそう。一つあん話。中野の、おやきどころレフテーさんが。
前にもどっかで話題になりましたね。そ
うそう。8月1日で、夏季休業に入っちゃうから、ちょっと寂しいの。
なんで夏季休業なの？
あのね、例えばだけどたい焼きだったりとか、おやき、まあ、大判焼き、今川焼き的なのを焼くその工程が、やっぱりね夏だとね暑いんですよ。店員さん死んじゃうから。だから夏季お休みするところは多いんです。
へえ、
いやもううだるような暑さの中、こうおやきを焼いてくれる、たい焼きを焼いてくれるっていう、こう店員さんの命を削ってまで、そんな大丈夫だからって言って、またちょっと秋口ぐらいに待つから。
いや、どの立場なんだよ。
お客さんとしてもうあんこを愛するものとして、もうずっと食べ続けていたいのは山々なんですけど、ちょっとさすがにね、うん、体のことも考えてっていう。
まあね、そう、まあ別にそれでお店が持ってるんだろうからね、むしろただの夏休みだと思って別にいいですけど。まあ商売人としてはね、なんでそのかき氷とかやんねえのって思いますけどね。
あ、やってるところはあるよ。
うん。
うん、でもやっぱりね、まあ、夏場っていうのもあって、多分暑いものはなかなか売れなかったりするんですよね。
うんうん、
だからまあいろいろお店ごとの対策というか対応はしてるんだろうなっていうのは伺い知れるよね。
じゃあうちも暑いからポッドキャスト1ヶ月ぐらい休むかな。
うん、そうね。お？
そうね、だって。
あれ？
そうね、だって。
休まないよ。休まないよ。
うん。そうですね。いや、しかしね、
はいはい、
おまけ配信ということでね、こうしてもう何でもない話を毎回してますけどね。
そうね。
まあ、あん話から始まったというだけにね、
うん、
そのちょっとこうおまけ配信だからこぼれ話でもしておこうかなと思ってさ、
うん、
この割とねこう、まあ、その人員的な出入りがあったりとかしていろいろ変化をしているポッドキャストラジオ三色どんぶりという番組ですけども、うん、この春にね、
うん、
ポッドキャスト三色どんぶり200回を迎えまして、
はいはい、
でその記念企画というのをねやりましたよ。
うん、泊まりに行ったね。
もりもり上げた YouTube 動画が少し見てもらえたようでよかったんですけども、
うん、
まあ、YouTube を上げたりとか、うん、まあ、そのロケでね外で収録してくるとか、
うん、
ドタバタっていうのを5月21日6月1日と、まあ、その間の5月31日のおまけ配信でやって、うん、で大体ねこれはねもうその社会のねこう裏というかね、こうねあんまりこうなんていうかね裏社会の話ですけども、
うん、そんなダークサイド
悪い話だけでもないんだけど、あ、まあそのいろいろねこうなんか変えるときっていうのはね、
うん、
まあ、どさくさに紛れた方がいいんですよ。
ほう。
これはね、広報 PR テクニックの一つでもありますけど、なんかこう、 昔もう何年か前にマクドナルドの話をしたことがあるかな。まあ、そのマクドナルドの戦略、最近はちょっと違うかもしれないけど、
うん、
一時期のマクドナルド戦略っていうのがすごく僕の中では大きく、まあ、勉強になったなっていうことでね。
おう、
結構その、まあ、吉野家とかを筆頭に、うん、ファストフード系でびっくりするぐらい値下げをしているキャンペーンをしていたこととかがあったわけじゃん、うん、何年か前に
だいぶね、う
ん、最近は本当ちょっとまた戦略とか時代とか変わってあんまり値下げてドーンみたいなキャンペーンをあんまりやらないですけど、
うん、
そのマクドナルドに代表する戦略の一つっていうのが、あのなんかバーガー1個100円とかっていうキャンペーンをバーって打って、
うん、
で一時期こうドバーッとこう市場をかき回すわけ、
うん、
でキャンペーンが終わった後に、あ、キャンペーン終わったなって思って、消費者が買いに行く頃にはすでに元の値段の値上がりがしているっていう、
お
う、そういうキャンペーンを、まあ、だから裏社会の裏の話でやり方としてあるわけですよ、
うんうん、
だ、まあ、例えばね250円だったものを一時期100円で出しますドーンって打って、
うん、
わー安くなった今のうちに買おうとかってわーってやってキャンペーン終わりました、じゃあ通常に戻しますっていう頃に270円になってたりするわけ
値上がりね。
それが、うん、まあ、僕の中で代表されるのがマクドナルドだったから、マクドナルド戦略なんだけど、
うん、
まあそういうことがあってさ、
うん、
私たちもね、その200回記念のドタバタの最中、まあ平井さんと僕で今後どうしようかという話をひっそりしていたりとかして、
うん、
で、その、まあキャンペーン期間だよね、200回記念の、こう、また前後、だから、まあ、5月半ばぐらいから6月頭ぐらいまでの間でこうドタバタしていて、うん、その間にこう裏でいろいろ話し合ったりとかして、
うん、
で6月11日から何の前触れもなく急にポッドキャストトーク番組の構成を変えたわけですよまあそれも大きな変化ってわけじゃないけど、
うん、
今までは割とこう、ね、何リスナーからしたら今日は何を喋るのかなみたいな感じで聞いてたわけじゃん、
うん、
ずっと。それでこの後面白い展開になるのかなっていう期待があったりしながら何も起こらないまま番組が終わっていくこともまあよくあったわけじゃん
そうです
ね、うん、そして、まあ、オンエアに乗らないところで僕が今日のはダメだったっていう人一人反省会を行ったりとかしたわけだけども、うんうん、それを6月1日、6月11日から番組の頭の方で今日はこんな話題の中からどれかを話しますっていう構成に変えたわけですよ、
うん、
で、まあ、そのリスナーからしたら話すか話さないか分かんないけどこの、まあ、トピックスをね紹介するからこのタイトルはどんな話の内容なんだろうなって思って聞くという、
うん、
で、まあ、聞いてみて、結局何でもなくて終わってるからと、あるんだけども、うん、まあまあまあ、その、まあ、例えばね、まゆみんさんに代表されるメールを送ってくれるリスナー、参加型リスナーの人とかは、
はい、
あ、今日メール読まれるんだって先に思えると、
うん、
とかね、
うん、
そういうことがあったわけですよ。
うん、
そういう構成の変更をしたわけ。
うん、
で、やってきた、まあ、6月11日だから、まあ、2ヶ月弱。2ヶ月分弱。5回ぐらい、そういう感じでね、
うん、
お送りしてきたわけですよ。この今の構成で。
うん、
で、その結果、いっぱいこう、トピックスとして紹介したけど、喋ってないことっていうのが溜まるわけね。
あー。
こぼれ話、ね、いわゆるこぼれ話になるわけ、
うん、
それがいい意味でおまけに持ち越せるという、
うん、
なかなかこの構成作家側のやってやったぜっていう
だいぶこぼしてきたからね
実はやってやったぜっていう話、うん、でそれもさ まあ、そのオンエア配信当時の話したかったことが、まあ、話さないで終わってこぼれて、でしばらく経っておまけの時に振り返ってみると、まあ、良くも悪くも、ああ、あの時話さなくてよかったなって思うこともあったりするし、あの時よりももっとこう具体的に話せるようになったから、あ、やっぱ話しておけ、おきたかったなこれとかって思うことも振り返ったらあったりするわけ。
うん、
まあ、そんなこんなでね、あのこぼれ話をちょっと、こぼれ話の中からまだ食べられそうな具材をちょっと拾ってね、うん、
まだ腐ってないからね、
そうそう、ちょっと話してみようかなと思うんだけど、
うん、
その我々プロジェクトワンサイズというユニットとして、うん、逆になんで話さなかったんだよっていう話が、7月11日のトピックスで挙げてこぼした LINE 公式アカウント、
うん、
まあ、旧 LINE アットのプロジェクトワンサイズのアカウントが2年で終わったけど、
そう、これね、
2年で終わらせたけどっていう話は、うん、話そうかと思ってるんだけど話さなかったんだよ、
うん、
だけど今思えばなんでって
、まあ、
自分たちのユニットで展開したプロ、ね、プロダクト、プロジェクトで、うん、で自分たちで辞めるって決めて辞めて、
うん、
まあね、ちょっとこう発表した直後にさ、やっぱ何人かの方から、うん、ああ寂しいですっていうコメントとかも来てたのに、
うん、
なんかしさらっと終わりましたとかつって、
うん、
終わりましたとかって、それでいいのかねって話だよね。
うん、
うん、でそう、7月11日の時に2年ですねっていうお話をしようかと思ってしなくて、
うん、
で、その後に、辞めますっていう発表して、
うん、
でわーってこういろいろコメント寄せられて、まあその時にね、あの送ってくれた LINE アット、まあ、現 LINE 公式アカウントのメッセージはちゃんと全部読みまして、全部返信させていただきましたけど、
うん、
で7月20日に終わって終了したわけですよ、
うん、
ピタッとね、
うん、
だ多分7月21日以降にメッセージ、多分ね、皆さんのその LINE のトーク画面は残ってると思うんだよね。
うーん、
でアカウント自体も停止をしているんだけど、まだ完全削除はしていないので、多分ねトークルームがまだ残ってるんですよ。終わったのか、あれ終わったって言ってたけど、あれって思って、
うん、
でメッセージを送れるはずなんですよ。
あ、そうなのね。
メッセージを送れちゃった、あれ遅れちゃった、あれって思うと思うの。
お
う、だけどこのまだね、裏社会じゃない、社会の裏側の話だけど
順番ね裏ってつけちゃった、最初につけちゃうとね、だいぶ意味が変わってくるからね。
裏側の話なんだけど、うん、アカウントは停止してるから、そのメッセージはもう僕らでも見れないわけ、今送られても、うんうんうん、だけどトークル、これもね別に話さなくていい話なんだけど、トークルームそのもののデータは基本的には各端末、みんなのスマホ側に保存されてるわけ。トークの内容とかね、
ほうほう、
基本的には。だからなんかこのまだ、まあアカウントもいろいろあって、こうまだ消えてないから、トークルームがあってメッセージを送信したら遅れた形になっちゃうから、あれって思うんだけど、その送ったはずのメッセージは、だからこう空の果てに消えていくだけという。
そんな、なんと、
もう本当に誰も見てないんです。
あ、そうなのね。
不思議でしょ。
不思議だね。
これを今聞いた中に、そういうことだったのかって思ってる人が何人かいるかもしれない。そのやって結局終了しました、終了しますって言って、
うん、
でわーって寄せてくれたコメントには全部返信をして、
うん、
でまあ実際には7月21日中に止めてるんだけど、
うん、
それまではやり取りしてたわけ、
うん、
で7月21日のポッドキャスト内では終わりましたって発表したじゃん、
うん、
まあ、終わりました以外に大したことを言ってないんだけ
ど。そうね。
終わりましたって言って、うん、で、うおーんってなって、でも LINE を見たらまだ残ってて、終わったって言ってたけど、もし読んでいるようだったらとかってメッセージを書くとするじゃん。
うん、
で、送信ボタンを押すとするじゃん。
うん、
送れた形に見えるじゃん。
おお。
あれって思って、
うん、
だからもしかしたらね、そのもう終わったって聞いて、うん、だけどトークルーム残ってるから、死ねクソ野郎とかって送ってみたら、あれ遅れちゃったみたいになっちゃったみたいな、
あ
れ読まれたらどうしようみたいに思ってる人ももしかしたらいるよ。
あ、死ねクソ野郎はさすがに、あれだけどね。
死ねクソ野郎って書いて送った、あ、遅れちゃった、どうせ遅れないだろ、プチ、遅れちゃった、遅れちゃったの、あれやだ、あ、どうしようみたいになってる人もいるかもしれないけど、うん、まあ、まず一つ、その落ち着いてほしいのは、今、LINE には送信取り消し機能があるから、まあもしそういうことになったら、
ね、
送信取り消しをすぐにやってくれればいいんだけど、うん、それはまあ置いといて、実際に送りっぱなしになっていたとしても、もうそれはもうだから誰も見てないので、
うん、
そういうことです。
落ち着いて。
別になんか、
うん、
あのまあね、あ、ごめんねっていうわけでもないし、かといってもどうすることもできないから、ちょっとそういうことですとしか言えないんだけど、
うんうん、
まあそんな感じがありましたよ。
うん、
で、そのね、一回だから、その、どうでしたって、平井さんには聞いたんだけども、
うん、
まあでもね、
うんうん、
こうして、僕が、ここまでの流れを僕が話したかっただけで、
うん、
なんかあるかね。
LINE、
旧 LINE アット、うん、現 LINE 公式アカウントの、
うん、
まあ、プロジェクトワンサイズのアカウントを2年前の7月に、なんかやりたいねと、
うん、
で、その、まあ、リスナーに限らずだけど、まあ、主にリスナーだけど、リスナーに限らず、プロジェクトワンサイズのファンの人と、まあ、直接交流できるような感じで、LINE アットっていうのはどうかね、という話になって、で、始めまして、で、まあ、LINE アットの使い方をいろいろ僕が調べて、とりあえずこう、自動応答、ボット機能っていうのはとりあえずおもちゃになるんじゃないかということで、
うんうん、
ね、なんか平井さんって言うと呼んだって平井さんを装ったボットが自動応答する、
ね、
とかそういうのをこう結構仕掛けてたわけですよ、
うん、
で LINE アット始めましたっつって、
うん、
まあでも思ったよりそんなにあれでして、それで、
あれ、
ね、あの、うん、これやこれなるね、うん、じゃボットじゃない方がいいのかなと思ったわけですよ。で、じゃあ、まあ、期間、最初は期間限定で、その今からしばらくの間加瀬が直接応答しますとかつってやって、
うん、
やってたんだけど、
うん、
まあそれからまあ別にもうあの普通にいつでも1対1トークにしときますみたいになって、で、やめるってなったっていうね。
その流れ、
うん、そういう流れがありましたけどね、なんか、
うん、
思うことあります？
そうですね、
事前説明をだいぶ長くしましたけど、
うん、まあやめるんだとは僕も思ったけど、うん、ああって、
うん
うん、でもまあいろいろね、最初はその自動応答でああ面白そうだなって思って見てたけど、
うん
うん、だから直接答えるようになってからああ大丈夫かなって半分ちょっと心配でもあったけど、まあそんな
何も起こらずね、
うん、うん、ああ普通に運用できてるのかなって思ってたけどね、
まあ
そうね、 そう
ね、その、
うん、なんだろう、
な、
うん、
なんのためにって、
うん、
ほら私ってすぐやっぱ何のために生きてるのかなとかって思うタイプじゃない？
うん、
はあ、うんじゃねえよ。
否定してほしい。
知らないよ。僕がどうしてほしいかじゃなくて、どうしたら番組が面白くなるかのトークをしよう。それでね。ね結局、いらないんじゃないですか。
そんな。
いらないんじゃないですか。
脳内活性で、脳内活性会議で決まった。
そうです、そうです。うん、そうです、そうです、うん。あの、もう僕、ほら、結構さ、感覚、感情を大事にした論理的思考が結構強めなので、
うん、
まあ、みんなが思うこともわかるよ、けども、事実考えるとっていうふうにこう、物事、情報を整理してるわけね。
うん、
だから、その、もう全然こうなんか、やめちゃうのって、悲しい寂しいって思った気持ちももう十分わかるけども、
うん、
でもあのもしねやめないでくださいって言ってくる人がいたら、
うん、
いたとしたらもう完全に論破おじさんできちゃうぐらい論理武装はもうできちゃってるわけ。
わお。
いなかったけどね、
ああ
やめないでっていう人だからやっぱね僕らのファンの人はあの僕らのことをよく分かってくれてるし、やっぱ優しいから、うん、で、特に僕がこう企画して動かしているものに関しては、
うん、
粕谷さんいろいろ考えてこうしたんだろうなって、
うん、
あの、とても、なんていうの？物分かりのいい、どんぶりちゃんたち。
うん、
まあ、どんぶりちゃんに限らないんだけど、LINE アットの、この、友達の中にはラジオ聞いてない人もいっぱいいましたから、
うん、
だからそのどんぶりちゃんに限らないんだけど、まあそうね、そのなんかまあ粕谷さんはいろいろ考えてこうしたんでしょう、だから寂しいですけど今までありがとうございましたってみんな言ってくれて、
うん、
おやっぱね、そのなんかやめないでくださいとかっていう人はいなかったなと思って、
うん、
でいい子たちだなって思いながら、まあでも、じゃあやめますねって
。まあね。うん。結果としてね。
そうそう、うん。ちょっとごめんなさいね。僕が話取っちゃいましたけど、それでなんか思うことありますかね。
ああ、もう思うことといえば、まあ、2年間ありがとうございましたっていう。そんな。ねえ。でもやっぱり、まあ、それでも、まあ、メッセージ、送ってくださる人がいるんだなって実感できたことはすごい嬉しかったし、
うん
うん、ああそう思ってくれてるんだっていうのはやっぱり励みになったというか、
うん
うん、やっぱりこう思っていても思ってるだけで胸にしまっておくっていうのはやっぱりそれはそれで
いいんだけどね。胸の膨らみにしまっておいてね。
そうそう、どれくらい膨らんでるか。
時々僕がその膨らみを、
うん、
その膨らみから少しぬくもりを感じて、あ、ダメだ。例えられなかった今。
もう直接的っすね。
違うよ。
あれ？
その胸の膨らみにしまっておいたようなことを時々、
うん、
それこそ LINE アットとかで僕らは感じることが、まあ、伝えてもらうことができたよみたいなことを言おうと思ったの、
うんうん、胸の膨らみ、
そうだから平井さんの言っている言葉をただ引き継いで言おうと思ったんだけど、
うんうん、
ちょっと面白くしようとして胸の膨らみって言って、
うん、
でそこからうまくそのみんなが思ってたことを伝えられる場としては良かったなみたいなこととかにつながっていくように面白くうまくつなげようと思ったの、
うん、
したらただのおっぱいもみたいな話になっちゃったから
でしょうに
失敗したなって
でしょうに
でも分かってほしい、
うん、
分かって、まあだからこのどんぶりちゃんたちみんな物分かりがいいから分かってくれると思うんで、僕はただおっぱいもみたいって言いたかったわけじゃなくて、
うん、
この例えて面白くやっぱね、そのトークとして面白く伝えながら 笑いながら、ああなるほどねって、わこう笑顔、面白みと、そして物語メッセージの本筋を同時、それがエンタメじゃない、それがエンタメでしょ
なんだろうこれはそう、
せやろ、
せやね、
だからそういうことをやろうと思って失敗したんだよ。だから失敗したのは僕のせいだよ、うん、で失敗した僕は本当に力不足だから、後で一回爪をもぎっておきますけど
爪をもぎるどういうことだ、
ね、これだ10回やると貞子みたいになっちゃうから、うん、爪をもぎって、ね、うん、だけど、うん、その気持ちは分かってほしいよ
おっぱい揉みたいってこと？
違うよ。おっぱい揉みたい気持ちは、それはもちろんあるけども、そうじゃなくて、平井さんが言ってた、その胸の奥に、ね、いつもしまっている、あまりでも伝えられないようなこととかも、LINE アットがあって伝えてもらえてよかったっていう話を、僕は胸の膨らみって言って、だって、あ、データ忘れちったな。ちゃんとデータは見たんだけど、
うん、
90% 女性だったんですよ、結局、登録している人たち。だから、その、ね、その、たくさん、その、どれくらいかは別として、
うん、
胸の膨らみのうちに秘めていた思いを僕らに届けてくれる、そういう機会だったねって、ちゃんとお話ししようとした。うん、僕、さっきから、なんでこれを言ってんの平井さんに伝わらない
の、ね、もう胸の膨らみ、胸の膨らみばっかりね。
いやいや、だからさ、言ってるじゃん、僕が今この何をしようとしたかを、
うん。
何をしようとして失敗したかを。
そうね。
言ってるじゃない。
うん、
なのになんでなんかおっぱい揉みたいしか捉えてくれないわけ
そんなことないよ。
僕は伝えてるじゃない。
う
ん、
そうね。
おっぱいも揉みたいよけども、うん、そ今はそうじゃなくて、例えば、それでさ、
うん、
まあ、
うん、
ね、その前も言いましたけど、うん、僕に関してはとりあえずあのツイッターにもう少しこうなんていうかな、集約しちゃってもいいかなと思ったわけですよ。
うん、
ツイッターの DM 僕は本当フルオープンなんで、メッセージリクエスト別に僕のことをフォローしてなかったとしても、そのメッセージのところを押して DM のところを押して、で僕にメッセージを送ってくれれば、
うんうん、
普通に僕は見れますから、誰でも誰でも僕にダイレクトメッセージを送ることができますから、
うん、
だからまあそのね、なんか誰にも言えないけど言いたいこと、
うん、
まあ LINE アット、LINE 公式アカウントがあったらそこに書いたかもしれない、あ、いや、むしろもっと僕に近いか、 LINE アット、LINE 公式アカウントはまあ僕と平井さんが両方見てますよっていうのがあったから、
うん、
だからそのまあ言っても僕ら二人だけっていうのは特別な空間だけど、
うん、
でも実はやっぱり気は使ったよね。
まあそうね。
友達のみんなちゃんも、
うん、うん、
みんなちゃんもさ、
うん、
やっぱり気は使ったよね。
うん、
その平井さん、いや平井さんにはこうなんかね、その朗読見に行った感想とかを平井さんに伝えたいなと思うけど、粕谷さんを見てんだよなと思ってちょっとね、その粕谷さんの悪口とか書けないなって結構こう気を使ったかもしれないし、あの粕谷さんにね、おっぱい揉んでって伝えようかなって思ったどんぶりちゃんがいたとしても、うん、でも平井さんに見られたら私変態に思われちゃうしって思って、うん、粕谷さんが見たら別に変態とは思わないかもしれないけど、うん、平井さんに見られたら私おっぱい揉んでって言ってる私って変態だなって思われちゃうからって思って気を使ってたりしたのかもしれないじゃない。
そうね。
なんだよ。
何も。
なんだよ。
あ、そう。うん。
無ヒヒじゃないよ。なんだよ。なんだ、言いたいことあるだ、言ってくれよ。うん、
おっぱいもみたいなな。
だけども、
うん。
ツイッターのダイレクトメッセージに関しては本当に僕しか見てないから、
うん。
ね、その、だから本当に僕だけに伝えたいこととかがあったら、別に僕の場合はツイッターのダイレクトメッセージ空いてますし、
うん。
でいいんじゃないですか、そういうことでどうぞって感じだし、
うん、
まあその、うん、まあ僕の欲もありますけどね、その、うん、プロジェクトワンサイズで今基本的にやっていることはこのポッドキャストなわけですよ、
うん、
三色丼なわけですよ、
うん、
だからその僕ら二人に何か伝えたいなって思ったら、まあ、プロジェクトワンサイズ側 の, そのファンレター受付のメールフォームもあるけど、
うん、
三色丼のお便りメッセージを送れるメールフォームの方からでも送ってもらえたらそれで大丈夫じゃんって思うし、それがいいなと僕は思うんだよね。うん、そう、そのリーディング見に来ましたよとかっていう感想とかも全然三色丼の方でも、まあプロジェクトマサイズの方でも送ってくれたら僕と平井さんで読むから。
そうね、うん、すごい送ってくださったらもうめちゃめちゃ喜ぶ。
そう、うん、それで結局そのまあポッドキャストの方に送ってくれたら僕らが番組内で読んで、
うん、
返答したりとかするから、
うん、
ほら LINE アット LINE 公式アカウント別になくてもよかったじゃん。
そんなな
んつってね、なんつって、いや、冗談冗談、冗談やから、やっぱり、冗談やからさ、そうさ、ほら、
そうなん、
ね、全然ね、その、笑ってくれへんかったけども、冗談やから、
おや、おや、おや、ああ、そうか、うん。
でさ、
うん、
うん、まあ、いろいろ考えてた、その、ね、こう、集合体として結論が一個出るんだけど、
うん、
その、いろいろ考えてたうちの一つとして、まあそういった感じでポッドキャスト三色丼をもっとホームベース的に使っていいよなと僕は今思ってるわけですよ。本当、
うん、
ね、それがまあ少なくとも僕らとしては一番いい、
うん、
僕ら二人に聞いてほしいこと、伝えたいこと、もしくは聞きたいこととかがあったら三色丼があるよ。
そうね、
っていうのが、
うん、
いい。でまた何度もポッドキャスト内では話しますけど、このラジオっていうのが一番この自分の言葉、自分の声のトーン、ま、いろんなことを含めてリアルに伝えられる僕の大好きなメディアなんですよ、
うん、
音声であるラジオっていうのはね。だからリスナーにそれこそ文章でやり取りするよりも何倍も近い距離で話しかけている感覚があって大好きにしてるので、
うん、
もっとね全然メッセージとかを送ってくれるのはね気軽に三色丼の方に送ってくれたらいいなって思いますね、
うん、どしどしぜひ、
うん、で三色丼が盛り上がってあなんか楽しそうっていろんな新しいどんぶりちゃんたちが集まってくれたら番組自体が盛り上がるじゃん、
うん、
今何十人かぐらいが聞いてくれてるけど何百人か聞いてくれるようになったらそしたらねそのまあ少しちょっとしたホールでさ公開録音とかもできますよ、
うん、
あでもまあまあ何百人か聞いてくれてるうちの何十人かが公開録音に来てくれるぐらいだったらホールにはなかなかできないけどまあそれがだから何千人かな聞いてくれるようになったらそしたら本当に何百人かを集めて大きな公開収録とかもできるわけです、
うん、
僕先日あのニューメイクっていうね伊藤健と中島よしきの2人がやっているユニットのラジオ夢ラジの公開収録を見に行きましたけど、
うん、
あれが1500人のホールでやってまして、
うんうん、
もうよかったなって思いましたから、
うん、
だから番組が盛り上がったらいいじゃないって思うわけ、
うん、
じゃあ後のことは平井さんに語ってもらいましょう、
うん、
え
何後のこと、
うん
うん、
そうということはつまり
ということは、
うん
うーんそうですね。やっぱり
は、うん、
まあ2人で加瀬と平井でワンサイズポッドキャスト三色丼、うん、今後も続けていくんですけれども、まあ2人がやってきてることはまあ話してるし、まあ話せないことは話してないけど、でもこのポッドキャスト上で話せることはどんどん話していくし、でもやっぱりそれでももうちょっとあこういうこと聞いてみたいなとか、あんなことあったけどどう思いますかみたいな、なんか疑問質問本当に毎回の本配信の最後に言ってますけど 疑問質問などなどあったらぜひ送ってきてもらいたいですし、で、うん、それでああこういうことを思ってるんだ、じゃあこのことについてはこうだよねみたいなので、なんか盛り上がっていけたらなとは思っております。
そう、うん、だからね、本当もうそのおっぱい揉んでくれてもいいんですよみたいなことは僕のダイレクトメッセージに直接送ってくれればいいし、
こっそりこっそり
こっそりだからダイレクトメッセージは本当僕しか見てないから、うん、でも、まあ、別にどなたでもお送りいただけますから、うん、でもあれだよ、本当に一応主導権は僕側にあるわけ、ダイレクトメッセージはね、
うん、
僕が開いてて、
うん、
送ってくる側がいる、そういう関係性なわけだから、うん、あのね、まあ、スパムとかじゃなくて、あ、本当にやばいなっていう人からメッセージが来ることが結構あるんですけど、
うん、
そういう人はそっとメッセージリクエストを承認しなかったりもするのでそういった意味で本当に、うん、笠谷さんおっぱい揉んでもいいんですよとかってメッセージリクエストが来たらやべえやつだって思っちゃった
結果ね、結果、ああって、あれなんか、ウェルカムな感じだったのに、この仕打ちっていう、結果そうなっちゃうね。
だって怖いじゃん
まあね、急に。
知らない人からさ、うん、まあわかんないよ。そう、うん、フォロワーかそうじゃないかは、一応確認はしたりするから、うん、まあ僕のフォロワーだったら、
うん、
そのハードルは少し下がるけど。
いや、わかんないよ。
いや、下がる。下がるけど、その、うん、例えば、鍵アカとかで、うん、僕のことフォローしてるけど、うん、僕アカウント確認しようと思ったら鍵アカとかで中身がわからなくて、
うん、
でもその人から、笠谷さんラジオで言ってたじゃないですか、おっぱい揉んでいいんですよとかって送られてきたら、うん、やべ、怖え。やべ、怖え。
わざわざその、おっぱい DM のために作ったかもしれないよ。作って。ちょっと私自分の本垢からは、やっぱり送れないんで。
まあ、ね、ちょっと分けたい人もいますからね。
そうそう、鍵垢から送ってますっていう人かもしれないよ。
わかった。じゃあ、うん、僕もその、真面目な気持ちとかを受け取るのは僕は本当に得意で、うん、昔からね、
うん、
で自分で文章を書いたりとか、まあ、発信したりとかしていることもありまして、
うんうん、
あのね、やっぱね、分かるようになってくるもんですよ、その行間というかね、
うん、
文章の向こう側に、まあ、全てとは言わないけどある程度どのような気持ちが込められているのかなっていうのは分かるようになってくるもんなんです、
うん、
だから本当にそのね、一回お会いして、一、二回もんで欲しいなって思ってくれた人が、ね、その真面目な気持ちでね、
うん、
まあ、かずやさんはそうやって茶化してましたけど、本当のところ私ね、その、まあ、変態だと思われて、それこそブロックとかされちゃったら嫌だから、
うん、
今までは言いませんでしたけど、カセヤさんに一二もみされたいなと思ってたことはありますよとかっていうメッセージが本当に来たら真面目に読んで、
うん、
真面目に、わかりました、じゃあちょっと真剣にお話を詰めましょうかっていう感じにしましょうか、
うんうん、あ、そういうね、うん、そう、
なんだよお前、僕が真面目に答えたら引いてんじゃねえよ、
うん、
お前が今こっちに促したんだよ。
そう？
そう、だって真面目に考えてくれる子かもしれないじゃんって言い始めたのは平井さんじゃないか。
だから、真面目に考えて、いや、そこは、もう僕は、加瀬は紳士だから。
はぁ、
そう答えてくれるのかなって思
っ、そっちか。
ちょっと、一つ、こう、
そっちか。
選択を間違えちゃったかな。
そっちか。いや、今の処分は撤回します。
う
ん、今の処分は撤回してね、やっぱり同じテーブルについて、もう一回話させてもらえたらな、ということね、思ってますけどもね。でね、そんなこんなで、ツイッター DM のことは、まあ、そっちに置いといて、だから、その番組にね、いろんなことを送ってくれて、 で一緒にお話できると嬉しいなと思うわけですよ、
うん、
でただそのご意見ご感想疑問や質問とか募集してますけども、
うん、
まあ、特に思うことがなかったら書くこともないだろうからなんかもっとこうなんかテーマ的なものを決めた方がいいのかな、決めなんか固くするとみんなそのね、
うん、
ね、その嫌いじゃないかもしれないけど固いの苦手な人もいっぱいいるじゃん、
うん、せんべいとかね、
そう、だからなんかこうふんわりとだけどなんだろうね、その、うん、だそのツイッター、あ、だ僕とか、まあ、平井さんとかも、うん、ツイッターでポロポロポロポロつぶやいてるわけじゃない、
うん、
だけどなんかちょっとこうそのツイッターのつぶやきに対してあれって思ったりとか、
うん、
おやって思ったりとか、わーって思ったりとか
まだどう思ったの、
だけど実際ツイッター上のリプライではカシヤさんとか平井さん聞きにくいなとかさ、
うん、
そのなんかだけどこうリツイートやいいねじゃないなんかこうなんか思うことがあるんだよなとかっていうそういうツイートを見かけたらそのリプライの代わりに番組に送ってくれてもいい。
ああ、そうね。
そう、うん。なんかこう、先日、ツイッターで、かずやさんが、意味深なことを言ってましたが、どうしましたか？とかね。
お
これは結構あり得るじゃん。うん、現実的でしょ？
そうね。
そう。僕は、ほら、意味深なツイートもしますから、いろいろ。
うん、
でも、ね、それ確かに聞けないですよ。なかなか。それどういう意味とかって言ってくらいなかなかできないよね。
確かにね、ちょっとあまり突っ込まない方がいいのかなみたいな。そうそう
そう、あんまり突っ込むとまたブロックされたら嫌だしとか。であと僕もね、その、うん、オープンの場ではさ、ツイッター上では他の人にも見られてるっていう意識が結構強いから、
うん、
なんかこうちょっとなんかね、そのはぐらかすような返答をしたりもするわけですよ、
うん、
だけどこのポッドキャストで、あのツイッター、あのツイートについて実はね、あの、ちょっとこう、誤解がないように伝えたいんだけど、とかっていう話はできると思うんで。
うんうん。
それは、140文字、240文字じゃ、280文字じゃないし、
うん、
なんかこの、ね、さっきも言った通り、自分の声で伝えられることって、結構あるから、
うん、
そういうなんかこう、ツイッターからも飛び出し、ツイッターから持ち出しちゃって、こっちで、話、そのツイッターの僕らのツイートをネタにお話することも結構できるから、
うん、
そういうなんかこう、あのツイートってとかっていう疑問とかも番組の方に送ってくれていいよっていう、
うん、
そういうぐらいの開き方を考えました、今。
はい。はい。そうですな、
うんうん。あとなんか、平井さん的にこう、なんかあるかね、どういうの送ってよみたいな。メール。
メール。いや、まあ、最近食べたあんこは大体ツイッターに載っけてるしな。
だから、
うん、
もし、リスナーさんから、
うん、
そのあんこ情報とかがもりもり送られてくるとしたら、それはどうする？
ああ、そうね。
地方のあんこものとかいっぱいあるわけじゃん。
うん、
世界中にあんこあるわけじゃん。あんこザワールドなわけじゃん。
う
ん、
そうね。
だからさ、
うん、
その
、うん、
あんこの情報について、
うん、
いやまあ僕だったらね、
うん、
僕が一リスナーだったら、
うん、
であの例えば、まあ、日本海側に住んでいるとしてさ、
うん、
いやこれどうせ別に平井さんに言ってもな知らんがなみたいになっちゃうけどなって思うじゃん、地元のあんこ情報とか、
うんうんうん、
だから送らないことも多いと思うんだけど、
うん、
もしそれ送ってきてもらったとしたら平井さんはどう
、そうね、だから僕のそのあんこの心情として、あの行けるところは行くっていう、
うん、
あの例えば、まあ、たまたま降りた駅で、あそういやあここの その和菓子美味しいって見かけたなって思ったらちょっと寄ってみようかって思うし、ただあのわざわざその行くんじゃなくて、なんだろう、たまたまたまたま寄った時に、あ、そういえばって思う程度の会合開口なんだろう、ちょっとあれなんだけど、あんまりね、
じゃあそれはなしにして、ね、なんかありますかね。やっぱさ、そうだから平井さんも一リスナーとして、
うん、
考えてみてほしいわけですよ、
うんうん、
自分はリスナーとしてね、
うん、
何でも送ってくださいって言われても、どういうな、じゃあ何を送ればいいわけってなるわけじゃない。
うん、
でも例えばこんなことがあったら教えてとかさ、
うん、
そういうことを言われたら書きやすいかなと思って。
そうね、
うん
うん、ああでも例えばだけど、僕が出た作品を見たり聞いたりして、あ、これあやってみました、これ見てみました、うんうん、っていう一言だけでも全然嬉しいし、
うん
うん、
なんかそうだね、そういうそのいつも番組へのご意見ご感想とかは聞いてますけど、
うん、
まあ、平井さんが関わったり、まあ、それこそ僕が関わったりのなんか商品だったり作品だったりで、それについての感想とかもね、この番組に送ってくれて全然大丈夫ですね、
うん、
ら僕らの家ですからね、うん、ここがね、
だからあの時の役はどういう気持ちだったんですかみたいな感じのことを聞いてもらっても、あの時はこういう感じだったんだよみたいな、もう答えられる範囲では答えられるし、どういう現場だったんですかみたいな、一人でポツンとしてましたとかあのブースにこもってましたとか、そんなのも、
そう、番組自体が盛り上がりたいし、
うん、
番組をもっと身近な感じで感覚で感じてくれたら、もっといっぱい感じてくれたらいいなと、
うん、
その胸の膨らみでいっぱい感じてもらえたらいいなってやっぱ思うんだ、
う
ん、
そうね、もっともっと膨らませてもらえたら、
うん、でも別に膨らむことが必ずしも膨らめば膨らむほどいいっていうわけでもないからさ、それはもうちょうど良さがありますよ。
お、
うん、さてそんなわけでお送りしてまいりました今回のおまけ配信、
はい、
どんなわけ
分からん、
どんなわけで、今回はもうそういう話をしてみました、
はい、
次回本配信は明日8月1日ですね、
うん、
そっちでは、まあ、まだ全然そのメールとか来てないでしょうから、またいつものようにトピックスを読みつつ、トピックスを紹介しつつお話をしていきますから、
はい、
楽しんでもらえればと思います。そんなわけでね、
うん、
夏を楽しんでいきましょう。アルビノエンターテイナー加瀬浩二と、
夏を僕も楽しんでいきたいです、あんこ大好き声優平山聖輝でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。